本日の朗読箇所は、使徒の働き、新約聖書ですね、使徒の働き、2章40節から47節です。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日、3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、財産や所有物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。それでは加藤先生にメッセージを取り継いでいただきます。メッセージは、幻なき民は滅ぶになります。
久しぶりにお会いできて、感謝であります。嬉しく思います。これからの時間を共にし、皆さんと共に、主を崇めてまいりたいと思います。一つ説教の前に皆さんに質問をしておきます。難しい質問でありません。何年か前ですが、 TBS の番組で、あの名司会者と呼ばれた美濃もんたさんの番組でありました。美濃もんたさんご存知ですね。何年前でしょうか。知ってるか知ってないかでその人の年齢が分かります。受験勉強や学校での試験勉強でよく使われる虎の巻、ご存知ですね。その正体とは何でしょうか。源義経、若い時の牛若丸ですが、指南を受けた山伏の額につけたひし形のものは、すなわち聖なる希少とともにつけて、忍者がそれを口にくわえてどこかに消える術を使います。その巻物を何と言いますか。説教の終わりにお答えいたします。本題に入ります。ペンテコステまたは50節とはどんな意味でしょうか。ペンテとはギリシャ語で50の意味です。コステとは祭りの意味です。七州の祭りとも言われます。ペンテコステは五旬節と訳されるように、大麦の収穫の初穂の収穫の、つまり杉越の祭りから50日目に当たりました。なんか難しくなりますね。目を覚ましていただきたいと思います。それで初穂の祭りと言われました。この祭りの起源はいつのことでしょうか。それは後にモーセがシナイ山で律法を与えられたことを記念する祭りの日として記念されました。律法とは愛の教えを十の文にまとめたものです。次のように告げられています。7日目は安息日である。私は、ちょっとごめんなさい、ここ開きますね。出エジプト記のですね、出エジプト記20章のあたりですね。聖書持っている方はどうぞ開いていただければと思います。20章の一節で、アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュールの間に住んだ。ゲラルに帰留していた時、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは、 申し訳ありません、第1回目が安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ、6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ、7日目にはあなたの神主の安息である、あなたはいかなる仕事もしてはならない、あなたもあなたの息子や娘もそれにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海またそれらの中のすべてのものを作り7日目に休んだからである。それゆえに主は安息日を祝福しこれを聖なるものとした。5回は12節であります。あなたの父と母を敬え、あなたの神主を主が与えようとしている土地であなたの日々が長く続くようにするためである。13節、殺してはならない、これは6回目になりますね。姦淫してはならない、盗んではならない、これは10回の8番目です。9番目はあなたの隣人について偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を干してはならない、あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべての隣人を隣人のものを干してはならない、これで10回になります。でこの10回というのは、まあ、厳しい立法のように聞こえますが、全部ですね神の愛を表現しているものであると受け止めていただければと思います。この10回を与えられるためにはモーセはアロンと民と共にエジプトの地を出発しシナイ山への長い旅を続けることになります。その別れ際に、おいて砂漠の中を行く民はモーセの言葉通りに銀の飾り金の飾り、そして衣服を求めてエジプト人たちに聞き入れてもらいました。彼らがラメセスからスコテに向かって、スコテというのは宿るということですね、天幕に宿るわけです、向かって旅立ちしてしました。女子供たちを除いて徒歩の少年男子約60万人であったことが知らされております。他に異国人もいました。家畜はおそらくね4000頭いたと言われております。この時の人の数には、諸説がありますが、最近はこの数字はこの落ち着いてきたように思います。この時この家畜おびただしい数と記されていますが、人間の数は6000人かける3で、3としてもですね全体で約2万人がいたことが想像されるのです。それ以上であれば歴史的研究者の発言によると困難な問題が山ほど出てくるということです。さて、荒野でアラムでは水がない、次にはパンもない、肉がないなどの不平を言う民の声がモーセの耳に入ってきました。モーセはそれに応えるために神に祈ったのでした。神主はそれに応えられますが、モーセにとっては心が痛まないわけがなかったと思います。しかし神主も忍耐深く祈りに応えてくださいました。民は祈るよりも先に不満を出してしまう、そのいう弱さを持っておりました。そのことを神ご自身がよくご存知であられたのです。そしてついにシナイのアラノに入ります。このシナイ山については エジプト説とアラビア説がありますが、聖書によるとガラテヤ書の4章25節にはアラビアにあるシナイとありますので、民は山を前に宿営したのでありました。イスラエルのカレンダーによると第3の前、月とあります。モーセが山に登ると神の声がありました。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。もし私の契約を守るならあなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって最初の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方が語るべき言葉であるというのです。さらに、宿営の中の民は皆震え上がっていました。なぜならモーセは神に合わせようと民を宿営から連れ出したのですが、彼らは山のふもとに立ったのでした。やがて神の指示があって民は山から降りて、モーセだけが頂上に登ります。標高約2285メートルほどの山です。ですからかなりですね、きつかったに違いないと思います。そこでモーセは実戒を与えられるのです。ところがモーセはなかなか山から降りてきませんでした。実は40日も待ってもモーセがなかなか耐えらないので、民の求めるままにアロンは偶像である金の子牛をいて作り、民が礼拝するままに任せたのでありました。その金の子牛の絵が今日でもアラビアのシナイ山のふもとの大きな岩の側面に牛の絵が描かれているのが見られるということです。この牛はエジプトの神でした。こうして実戒が与えられたことが五旬節において記念とされたのでした。思い出してください。モーセがシナイ山に登った時煙が上がっていました。また笛の音のような響きが民たちの耳に入り、民は恐れました。まあこのピーとかねキーとかいう音なんですよね。火山の水蒸気がポーッと上がる時の音です。一種の、まあ、自然の笛だと言ってもいいかと思いますね。まあ雷は違いますけどね。そこで使徒の働きの2章2節をご覧ください。天から激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったのです。この光景はあのシナイ山で煙が上がり笛の音のような響きが起こっていたのを思い出させるのであります。シナイ山ではモーセがその山に登った時に雷鳴、雷の轟く時、稲妻、厚い雲が山の上にあり、宿営の中の民は皆震え上がったとあります。これは後に使徒の働きで触れる光景とそっくりなんですね。これは実戒などの言葉が与えられたことに対して今度は御言葉が与えられ、その御言葉を理解させる聖霊が与えられました。ですから聖霊が第二の言葉と言えないではないでしょうか。ですから聖霊が下った時、シナイ山が起こった時と同じような現象が生じたと思うのです。人たちは炎のような舌が現れ人の上にとどまった跡があります。使徒2章4節を見ますと、すると民が聖霊に満たせ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で語り出した とあります。その他国用語のリストが9節から11節にあります。そして33節です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御霊に、御霊から受けて、今あなた方が目にして耳にしている聖霊を注いでくださったのです、くださったのです、とあります。思い出してください。預言者ヨエルが語えられたことを、終わりの日に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、そして私のしもべにも恥じためにも霊を注ぐ。これらのことをペテロは大声で言ったのです。誰かが言い合いました。酒でも飲んでいるのだろうと。するとペテロは言います。今朝の9時ですから酒に酔っているのではありません。十字架につけられ死んでよみがえり天に挙げられた救い主イエス・キリストがそこから使わされたのです。このことは予言された通りなのでした。これらのことが嘘なら聖書全体が嘘になるでしょう。そして久米のぞみ氏、のぞみさんをあの暑い国パプアニューギニアに使わせしたことも無意味になります。かつてバベルの塔を建てて天にまでも届かせ自分たちの名を挙げようと言った人たちは神の天地創造の意味を覆し私たちの存在の意味を意味ばかりではなくて互いにですね、言葉が通じなくされたのでありました。創世記の11章の4から9節、今共に学んだ言葉によって多くの民から来た人々が御霊によって語り出したのです。使徒の働きの2章の4節から11節、ペテロは言います。今私たちが体験している現象はヨエルの預言した言葉通りのことが成就している事実に他ならないのです。そして私たちもそれを力強く思います。今バベルの塔の事件のように全く異国の言葉が互いに通じなくなっている全世界の現実がまるで、この異邦人の事件のように全く異国人の言葉が互いに通じなくなっている全世界の現実がまるで異邦人同士のようです。しかし天から使わされた御霊の働きによって互いに通じ合える条件が整えられたのです。かつて私、主イエスはキリストの十字架にかけられる裁きが行われようとしていた時、ペトロは剣を持ってこれに立ち向かいました。神の御心を示す言葉を知らないバベルの状態でした。ペトロは置かれていたルカ、ごめんなさい、と言っても、いいのではないでしょうか。しかし今は違います。主イエスが使わされた御霊がペテロの今を変えたのです。そして3000人の人の聖餐式を行いました。見事な一致です。この時同じパンを食べ同じ杯から飲んだのです。今や心は一つ思いも一つです。聖霊この荒野でこの時同じパンを食べ同じ杯から飲んだのです。 水がない、パンがない、そう不満を神に述べてモーセを苦しめた民との間にはバベル状態がありました。ですから今や違います。神から送られた聖霊によって同じ聖書を持ち、同じ賛美歌で心を一つにして歌い、一致がこの五旬節において何千年の時を超えて全世界の教会で体験して、いる、そんな時代を私たちは生きているのではないでしょうか。教会に見えて間もない新しい仲間もいます。まだ教会の礼拝に出席していない間もない方々を異邦人状態にしてはなりません。一声でも声をかけてみたいものです。自分一人の力で、人を仲間にできません。祈るだけでもよいのです。いや、自分の力で人をキリストに導くのではありません。天の主は私が送る助け主である聖霊が証しするものを助けるのだからです。私に祈り願いなさいと言っておられるように思うのです。ペテロも祈り、聖霊の助けによって大胆に語りました。祈りの中でその場に必要な言葉、ヨエルの言葉を示されました。まず祈りましょう。私たちは幸せです。なぜなら神が使わされる御霊によって私たちの不足を御霊によって助けてくださるからです。教会は聖霊の宮です。私たちのこと、この集まりが真の教会なのです。そこに聖霊が住まわれているのです。私たちの霊的な必要を満たしてくださっているのではないでしょうか。お祈りいたします。主が私たちをここに、集わせてくださいました。心から感謝いたします。聖霊において住まわせてくださることを感謝します。私たちと変わらないペトロやヨハネたちの弱さと、それを助けられる御霊の助けを思います。聖霊の住まわれている私たちの群れに置いて、弱い私たちを助けてください。そう祈りたいのです。新しく生まれようとしている未来の友達をお送りください。私たちの周りにたくさんの魂がいます。自分の心を満たす真の幸せを知ることができますように導いてください。霊的にも精神的にも体験的にも弱っている方々がいますなら、癒してくださいますように。高倉先生と奥様と家族の上に主の助けを豊かにお与えくださるようにお祈りいたします。教会の兄弟姉妹たちを霊的にも豊かにしてください。特に長老執事さんたちの働きを祝福し、協力されるご家族の上に祝福をお与えください。職場で働く兄弟姉妹たちの皆さんの上に聖霊の豊かな導きと祝福がありますように、本日の交わりをお与えくださった御教会の上に心から感謝いたします。主の御名によって心からお祈りいたします。アーメン。